NBA のことしか考えてないですね。
ナゲッツとヒートは、どっちを応援してるんですか？
応援してるのはヒートですよ。
ああ、ジミー・バトラー。
だってもう、8割、9割ナゲッツでしょ。普通に行けば。
そうなんですね。
やっぱナゲッツ強いんですか？
ヨキッチがちょっともう化け物すぎるから。
ヨキッチ、何があんなにすごいんですか？あれ、全部できるってことなんですか？
NBA のトップポイントガードのスキル、
うん、
その多分視野の広さとかパスセンスの良さ正確さを、
うん、
2メーター20の人が持ってるっていう怪物性ですね。
ああ、
でかい。
だからパスを抑えようがないんですよ。
あ、なるほど。
誰からももらえるしどこからでも出せるっていう、シュートまでうまいから。
ああ、そうですね。
これウェンバンヤマしか止めれないなっていう。
今ドラフト1位候補ならすげえでかい長い人ですか？
いや、もうね、ドラフト1位どころかね、多分ここ20年、まあ20年、まあレブロン以来ぐらいかな、そのあの騒がれ方の感じで言うと、
なんかデュラントを長くしたみたいな感じだなと思って。
デュラント長くしてスリーポイントが鬼入るっていう。メーター26センチがいる。
KD っていう存在がすごい反則だなと。あんだけでかくてあんだけこうテクニックあるっていう反則じゃないかと思ったけど、さらにでかい人出てくるんですね。
そうだから、あのウィングスパンっていう両手を広げた長さが2メーター45センチなので、この時点で NBA 一番なんですよね。で細いのよ。だから怪我するんじゃないかって言われてるんだけど、人類はまだその2メーター26センチの人の筋トレをどうやればいいのかを知らないので、めちゃめちゃゆっくり筋トレしてるっていう。筋肉つけすぎても重くなっちゃうから。
あ、そうですよね。なんか KD も割と細いですもんね、NBA 選手の中では。
細い。うん、だからもう、なんだったらね、もう、去年の11月ぐらいからウェンバンヤマのこと考えてるから俺。
ドラフトいつあるんですか NBA の？
ファイナル終わった後ですね。今月末ぐらい。
あ、じゃあもう結構もうすぐなんですね。
いやでも絶対ウェンバンヤマ指名だからスパーズは。
あれスパーズ1位なんですか今ドラフトの？
ドラフト1位なんだよ。で運命だって言われてんの。なんかそのトニー・パーカーを引いた、まあ、フランスのね。
はいはい、
あのトニー・パーカーを引いたポポビッチが、
はい、
最晩年になってまたフランス人のドラフト1位引いたっていうので。
フランス人なんですね。
そうフランス人 でウェンバンヤマ自体もトニー・パーカーがすげえ好きで、スパーズ行きたいと思ってたらしいのよ。でも公にはしてなかったんだけど、
はいはいはいはい、
スパーズがドラフト1位引いたっていうのでもう大騒ぎ、本当に大騒ぎ。
充実。
もう本当にもうドラフト決まったとからもうずっとウェンバンヤマの動画毎日見てるから。
スパーズ、いい、ね、スパーズファンとしては、
いや、シーズンチケット買い続けてよかったね。多分ポポビッチも多分あと1、2年は残ってくれるかな、ウェンバンヤマいるからみたいな感じ。
ポポビッチってもう75歳ぐらいですか？
そうだね。
すごいな。
まあでもバイデンよりは年下だから。
わかりやす
い。これ何の説得力があるのかわかんないですけど。
全然いけるでしょ。でもね、やっぱ尊敬されすぎてて大統領候補になってくれって結構全米中で持ち上げられたのよ、ポポビッチが。
ポポビッチ、はい。
まあめっちゃリベラルな人だからね。まあその、もう、トランプに勝てるのはポポビッチしかいないんじゃないかって言われてて、マジで大統領候補になりそうだったんだよ。
なるほど、なるほど。
いやでも奥さんもう亡くなっちゃってるから、もう今チームを去ったら、はい、もうすぐ死んじゃうかもしれない、抜け殻になっちゃうかもねっていうのが。
ああいうこう人ってなんか燃え尽きるようにな っちゃうパターンありますよね。
野村克也のイメージがすごいじゃない、なんか。
はい、
最後もうなんかぼーっとしちゃって、うつ病みたいな感じで、殺虫に先立たれて、
はいはいはい、
だからもう今、ポポビッチを動かしてるのは、本当にバスケットだけなのかもしれないなと思うとね。
すごいな、今、 現在進行形で伝説が続いている感じなんです。
いやーポポビッチは俺すべての渋谷落語とかもう全部ポポビッチに一番影響を受けてるから。
ちょっと説明が必要な。
それ若干収録内で聞きたい感じもしますけど。ああ
そうですか。はい。
ちょっと面白いです。
落語とバスケ知ってる人が少なすぎて誰にも喋ってないやつなんだ
けど。ちなみになんですけど、これ。ズームのレコーディングずっと続いてるんで、
あそっか、
雑談っぽいですけど使えなくはないん
で使えなくはないですね。
そう使えなくはない。ちょっと珍しい入り方になりますけどね。ちょっといやどうなんだそのまま。いやや
っぱポポビッチってすごいよ。やっぱチーム運営というか、
うん、
ねベンチに入れるのが15人までなんだけど、その15人からどの5人を取ってもスタメンとして成立するっていうチームを作り上げるのね。で、まあ、なおかつ全ての選手のいいところを引き出す使い方をするの。
すごい。
全ての選手のいいところ。
で、さらに、酷使しないのよね。48分試合があるんだけど、35分以上は使わないみたいな厳密なルールを作ったりとか、
毎試合やっぱ40分以上使われてるとどんどんこうすり減ってく
る。すり減る。バスケは絶対怪我する可能性ある。しかもただでさえ今のバスケットってトラディションっていうあのオフェンスとディフェンスの理解が激しすぎて、運動量が20年前よりも多くなってるし、入る得点がもう全然違うから、130点とか入っちゃうから普通に。でそうなるともう怪我はするべくしてするんだよ、
うん、
でそれを防ぐためにどうするかっていうと、じゃあ連戦の時は片っぽ休ませるとか、罰金っていうのが受けても受けてでも休ませる、
うん、
はあ、
その選手が楽しみで見に来た選手があのお客さんがいても48分はやらせない。鉄の掟をもうずっと守り続けてるわけよ。
なるほど。
あとトレードをしないとかね。
ほう、あそうなんですか。
ポポビッチはやっぱあのハイパイだけで勝負するんだよね。だからハイパイだけで勝負するから、
はい、
もうあんまり泣かないのよ。
はい、
トレードしないわけ。
あのこう例えて分かりやすくなってるのか分からないですけど、はい、
僕はひたすら分かるくらい、
あの選手が欲しい、この選手が欲しいってあんま言わないんですか。
でやっぱ他のチームでダメだった人もこのスパーズという文脈に入るといきなり輝いたりするし、
うん、
野村監督みたいなんですね、本当に。
で、やっぱあの若手の育成もめちゃくちゃうまくって、
うんうん、
どこにもドラフトかからなかった選手、あるいはヨーロッパからいきなり見つけてきた無名の選手とかでも、だ例えばジノビリとかパーカーもそうなんですけど、
うんうん、
スターに仕上げるという手腕がある、
うんうんうん。
で、スパーズが一番最初に優勝した時のドラフト1位がティム・ダンカンというやっぱビッグマンだったんだよね。
うん、
そのティム・ダンカン以来のドラフト1位でウェンバンヤマ引くっていうね。
あ
もうたまんないよね。
ウェンバンヤマンっていうね、めちゃめちゃ大きなあの身長の高い選手がいるんですよね。
2m26 よ。
ちなみに、その話を今聞きながら、はい、あの達夫さんのさっきの話がもう気になって気になってしょうがないんですけど、
はい、
渋谷落語のイメージとはそこは被ってくるんですか？参考にされている。
やっぱりね、落語シーンでもトレンドみたいなものが存在してて、
あなるほど、
うん、あの寄席に出ているよく出ている人、東京都内の寄席によく出ている人 と、
うん、
ちょっと抜けて売れ始めた人って地方で独演会やったり、
う
ん
もう
3人4人でこの興行1000人キャパの県民ホール埋めるみたいな、なんとなくおなじみメンバーみたいなのがいたりする、うん
あなるほど、
ビジネスになる人たちですよね、
うんうん、
でそういう人たちはやっぱそのイベンターみたいな興行主がそういう人たちをまあピックしていくわけ、
うんうんうんうん、
だからまあスター選手ですよねバスケットでいうと。
なるほど、
うん、でもすごく寄席によく出てるんだけど、うん、そのドラフトピックされない選手たちがいるんですよ落語家さんの中でも。すごくいい仕事してるけどあんまり注目されてないねとか、
うんうん、
あの若手なんだけど出場機会があんまりなくて才能が注目されてないねみたいな人たちがいて、
うん、
でそういう人たちをまず渋谷落語に呼んで、
うん
うん、
で、その人たちが光り輝くような場所を作り、さらにどこの公園に来ても一定以上必ず楽しめるっていう興行にしてるのね。
なるほど。渋谷落語って確かに メンバーは固定って感じじゃないですもんね。
そう。まあ、隔月か毎月みたいな人もいるんだけど、毎月や5日間やってる落語会なんで、あの、はい、スター選手頼みになっちゃうと、そのスケジュールをもらえない時があるんですよ。
うん、なるほど。うん、
やっぱり一之輔師匠レベルとかでも年1日夜のスケジュールもらうだけでも大変なことなので、
はあ、
は
あ、3年後までスケジュール待ってる人なので、
はあ、
まあ、人気声優と同じぐらいのスケジュール感ですよね。
いや、人気声優もすごいですね。
なるほど。だからそういう人たちに依存するよりは、
うん、
スケジュールを安定的にくれて確実な仕事してくれて、
ああ、
これからの落語を背負ってくれる人とか、あるいは本当にあの、あんまり注目されてないけどすげえいい仕事してるっていう人を集めるっていうのをやってるんですよね。でもう売れちゃって、
うんうん、
もうあの外出ちゃってく人に関してはもう止めないっていう。
あ、素敵。
だから白山さんとかそうだもんね。
あ、
うん、やっぱそうなってくのが必然だと思うし、全然それでいいと思うんだよね。チームを出てくっていう、売れたらチームを出てくっていうのは FA で他のチーム行くのと同じだから、
いい試みをされてますね。
その、うん、それがその NBA そのスパーズだと15人のローテーション、うん、誰が出てもスタメンっていうようなチーム作りだったりとか、
そう、
まあ、そのスター選手をこう、まあ、トレードで引っ張ってくるっていうような、
うんうん、やり方はしない、ま
あ、しないと。
あと若手すぎる2つ目になって 1、2年の人とかは毎月呼んでもやっぱ持ってるネタ数のストックがそんなにないので、
うんうんうんうん、
毎月じゃなくて隔月で出てもらうとか、
はあ、
その今どういうものに向かって何をやってるのかっていうのを見極めて、またあと他の落語会とかにどれくらい出てるかも見極めて出演ペースを決めたりとかしてるんで、
うんうん、
ポポビッチ的に言うと48分使わないっていう、
すり減らないようにしてるっていうこと
ね。負担になりすぎないっていうのも結構大事かなと思ってる。
いや、
うん、
あの落語とバスケの話を同時にするってすごいですよ、ね。
いや、だから誰にも話してない。俺はでも、すべての生き方、ポポビッチにめちゃくちゃ影響を受けてるし、地球上で今一番会いたい人って言ったらもうグレッグ・ポポビッチだからね。
面白いな。
一番尊敬してるから、今生きてる人間の中では。
また、達夫さんですよね。一番最初はそのポポビッチのバスケが嫌いだったっていうところから
始まってる。すげえ嫌いだった。
なんかすごいですよね。
現実的すぎて。
あ、俺は
ファンタジーが見たいから NBA 見てんのに、
ああ、
なんでこの現実を突き詰めたバスケやってんのと。
ああ、
スーパープレーが見たいのに、ああ、なんでローポストで体張ってボールもらって振り向いてシュートとかやってんだよみたいな。
ああ、なるほど。
つまんねえとか思ってたんですけど、
はい、
これを突き詰めた結果、もうなんて機能美じゃないけど、
ああ、なるほど、機能
美。もうね、美しかったんですよね。
うん、はいはい。
2010年代のサンアントニオスパーズね、2010年から2016年ぐらいまでのサンアントニオスパーズってもう本当にボールがよく動くし、
うん、
人間よりもボールが早く動くんだっていうのでパスがめちゃくちゃ回って、
うん、
誰でもシュート打てて誰でもパス出せて、
うん、
最高のこれ理想とするバスケなんじゃないかなっていう目線で見てから、この監督本当やばいなっていう、負けましたって感じだったね。
ツンデレの一生を聞いてるかのような。
本当に。もう俺ポポビッチ大否定だったのが本当転校したから。
でシーズンチケットを買ってるんですよね。
そう、ごめんと。あれはだから謝罪。
謝罪。
いい話だな。
食材ですね。
今まですみませんでしたっていう。
これいいですね。あの今日は何の話をしますと関係ないのにこんなに取れ高高い話なかなか出ないですからね。これは素晴らしい。
ポポビッチはすげえよ。ほんとあんな監督いない。まあサッカーだとね、そうファーガソンとか、
はい、
あと誰なんだ、グアルディオラとかなのかな。でもファーガソンよりもやっぱすごいやっぱ監督だと思うな。
そ
う
さん、サッカーも詳しいんですね。
いやいや、そこまでじゃない。やっぱあのロジックとフィジカルのバランスで言うとバスケの方が優秀なスポーツだと思ってるんで。
うん、
あー、なるほど、そうなんですね、うん、あ、
ちょっとサッカーはバスケに比べると不確定性が、
あ、そうですね、
の要素が高いかな、
はい、僕はマージャンと同じ感じでサッカー見てます。サッカーと同じ感じでマージャン見てます。バラつきが大きいというか不確定要素が大きいっていう、
そうそうそう、将棋ほどロジカルではないが、マージャンほど運っていうものが持ってる力が大きくないっていうのがバスケの魅力かな。
そ
う、ね、うん、いうバランスですよね。
うん、
いや、ちょっとそこまで考えてみてなかった。僕サッカーなんて、なんであいつらプロなのに90分目に必ず足つるのぐらいギリギリ時間長すぎんじゃねえと思ってみてました。ああ、そう、
コートがでかすぎんだよね、サッカー。
コートでかいですね。
ああ、そっか、そうですね、確かに。
うん、で、うん、やっぱその、うん、正確性というかね、やっぱ力の差が、うん、
出にくい、
うん、出にくい、1点とか2点の差でしか、そう、評価軸がないから、
うん、
M1 で言うと、男子賞の採点みたいに、80点、70点、60点みたいな、10点単位の、その採点しかない感じで、
すごい表現出てきた。
やっぱバスケは89対88に意味があるんだよね。
そうですね。サッカーも1点入るか入らないかで大事ですもんね。
そうそうそうそう。
バスケはやっぱそこはこう得点チャンスが多いから、うん、こう、まあ確率が収束していくというか、うん、強い方がまあ勝ちやすいですもんね。
そうだね。
うん、
戦術が、コートが狭いから戦術がちゃんと出るし、
うんうん、
タレントを揃えば勝てるかっていうとそうでもないし、
うんうん、
だからまあロジックが持ってる力っていうのはやっぱすごいあるよね。
奥深いな。いや、そうなんだ。
いや、よくできたスポーツだなと思うね、バスケ
ット。へぇ、
で、NBA が終わるともうツール。
ツールですね。なんか、辰夫さん、ツールの番組出るんですか、ツイートされてましたけど。
イベント
。結構、その、いや、本格的なというか、ファンが集まるような。
いや、怖いね、だからね。
うん。でも、辰夫さん、割とそういう経験、何回もされてるんじゃないですか、NBA の時と。
まあそうだね。でも、まあ、NBA に関しては、はい、全然大丈夫。文句言う人たちよりもバス NBA 見てる。
まあ、バスケ部でしたし、もうずっと見てるから。
そうそうそう。
落語とか NBA とかそういうことに関しては。
そうそうそう。30年以上は見てるから大丈夫っていう。
ああ、なるほど。ツール・ド・フランスも長いんじゃないですか。
まあ20年くらいかな。
いや十分。大抵のファイルは長いと思いますけどね。
大抵のファイルは長い。
うん、ツール。でも、じゃあツールだけ見てる人っていうのは自転車ファンにはバカにされるから。いや、ちゃんとイタリアのジロデイタリア見て、ツールドフランス見て、スペインのブエルタエスパーニャ見て、で、ちゃんとそのノルウェーの大会とかも見てっていう、一年中自転車見てないとダメだから。
まあちょっと違いますけど、サッカーでいうと日本代表の試合だけ見てサッカー見てるって言ってるような感じがあるってことですか。そうそうそう。
だけど NBA のオフシーズンしか見れないじゃんっていう。
僕そんなに自転車の大会あるっていうのはそもそも知らない勢だったんですけど、
はいはい、
ツイッター歴12年ぐらいなんですけど、うん、1回だけ自転車に関するツイートをなんかしたんですよ。
うん、
その時フォロワー今ほどはなくて、多分7、8万人ぐらいだったんですけど、うん、3人くらいすっごい優しいんだけどすっごい目が先立ってるリプライが来たんですよ。
わかるわかる。なるほどなるほど。
だからこんな知らない人に怒ることはしないし、うん、ガーって言いたいわけじゃないんだよって完全に何かにくるんだ状態なんですけど、これ絶対刃物がくるまれてるなっていうリプライが3つ来たんですよ、知らない人から。
怖い。
で全部相互フォローだったんですけど、それまでリプライくれたことのない3人だったんですよ。でそれ以来自転車すげえって思ったんです。
あ、自転車すごいよ。やっぱ
自転車すごいんですね。
バスケと同じで、俺らが支えてるんだっていう意識がすごいから、日本では。
ファンがですか。
俺らが最後の砦なんだって思ってる。
あ、そうなんだ。いや、いるんだよな。今もだから多分フォロワーの中に10人ぐらいすごいのがいるんだよな、きっと。
やっぱ自転車も理屈とかロジックとフィジカルのバランスが最高だから。
それそうなんですね。
それ僕全く予想してなかったセリフ。
楽しみ方っていうか、その見方が全然わかんないですね。
いや、戦術は本当数学なんだよね。
え
?1 キロ1秒で縮めるとして、先頭集団何分何秒差で何キロまでだったら容認して、で、トップの人は後ろ後続集団に温存みたいな。
うん
のが、戦術がもう本当レース展開によって目まぐるしく動くんだけど、全てがロジックなんだよね。
うん、で最後はフィジカルの勝負になるんですか。
そう、
それをやった上で
最後の最後、全てを尽くして最後フィジカル一発勝負っていう、
いや
面白いね。弱虫ペダルだから本当それうまく描けてると思うんだよ。
あ、そうなんですね。
うん、
読んでないんだよ。
アニメは多分2期か3期ぐらいで見てたと思うんだけどな。面白かった
です。ありがとうっていう気持ちだよね、弱虫ペダル。
これ何の話してもこのレベルで話が返ってこない。
いやいやいやいや、あの NBA とツールしか分かんない。
あの今日のこの話聞いてる人はいやいやいやって言うと思いますよ、うん、とりあえずいやそうなんだ、すごいな。
あの横浜ベイスターズはロジックではもう見てないです僕は。
あ、横浜ベイスターズどうですか。
元カノの情報をかけてるみたいな感じだった
ん
です。
なんかちょっとニュアンスはすごくありがとうございます。僕今あれですもん、日本ハムとかに対する、あの感情を新しい球場で酒飲みてしかないですもん。本当にもうかわいそうなんです。あんまり突っ込まないであげてください。あの新庄が全然テレビに出なくなったとかですね、いろいろ言いたいことあるんですけども、ちょっと、これぐらいにしておきます。
はい、ではちょっと、ね、メールを読みたいと思います。
ね、今日メール会なんですけど、この前がどれだけ使われるか分かりませんが、うん、あの辰夫さんにいらっしゃっていただいております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ご機嫌よう、月一男さん、今日辰夫です。
お願いします。
ご機嫌よう、以前お便りを読んでいただきましたサットンです。父の介護をしているため、なかなかイスカリユバ作品を読めず、該当の放送を聞けていません。
うん、
たぶん、周りのお便りの関係ですかね。うん、第127回、羅列された知識って持て余さないにおいて、情報を覚えることについて、お二人の話を聞きました。
うん、
そこでふとイメージしたことがあり、お便りをお送りします。うん、記憶について私は、線の濃さだと思っています。記憶力がいい人は油性マジックで、記憶力が良くない人は薄い鉛筆で、ノーというノートに線を書いていくイメージです。
ああ。
記憶力が良くない人は何度も線を往復させ、線の濃さを濃くしていきます。時間という消しゴムで線が薄くなれば、再度線を書いていくということです。読書スピードが遅い私は、目線はゆっくりでも一度で脳に濃く線を書こうとしています。お二人の読書の姿勢については、別回でサンキュー達夫さんより伺いました。その上でいかに読書を早められるか知りたいです。読みたい本がたくさんあるものの、時間という有限性に悩んでいる日々です。うん、これから暑さが増します。ご多忙のところ恐れ入りますが、ご自愛ください。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
線ね。
うん。なるほど。
もう、脳のノートが真っ黒で何も書けないです。
ああ。一致すごいよね、うん、その情報の入れ方。
もう入んないんです
よ。必ず。
僕の好きな漫画の話になっちゃうんですけど、
うん、
空にマイルっていう、宇宙の宙を空って呼んで、マイルはお参りのマイルなんですけど、うん、空にマイルっていう漫画の中にですね、いわゆる AI 的なロボット、アンドロイド、ロボットが出てくるんですけど、
うん、
そのロボットがですね、判断摩擦限界っていう概念持ってまして、
うん、あった。
ロボットの中にですね、いろんな知識とかコミュニケーション、人との関係とかが入力されていくと、どんどん処理速度が遅くなって、
うん、
ある限界を超えると、もうその処理速度の限界で、外からやってきた刺激に対して応答を返すまでのスピードが無限に長くなってしまって、もうそれ以上考えられなくなる。うん、つまりそれが、うん、その世界の AI における、まあ、ロボットにおける寿命に等しいと、まあ、そういう考え方らしいんですね。僕それを聞いたときに、うん、なるほど、ロボットって寿命無限じゃねえんだって思ったんですけど、うん、同時に思ったのが、僕もう判断摩擦限界来てると思ったんですよね、うん、なんか一つ話聞いたり読んだりするじゃないですか、
うん、
脳内の処理を知ってるうちに相手の話が先行くケースが増えてきまして、
ああ、うん、
もう書き込めないのではと思うし、書き込めてるかもしれないけど、そろそろアウトプットが厳しいのかなと思い始めております、僕は。
お、
AI じゃないのに、 AI じゃないのに、
なるほど、
うん、なんかね、ちょっとなので本も読んでないし、あんまり
読みすぎでしょ。
こないだ読んだ本がですね、これ署名言いませんけど、 こういうの皆さん見えるだけ。これ、あ、見えない。これ、あれだ、番組で言うと、ちょっと、さすがに語弊があるから、あの、お二人にだけ、これ読んだんですけど、
うん。
面白そうと思って、
うん。
あの、二章がすっごいつまんなくて、もう、なんならもう、あの、嫌悪感がすごくてですね。3分の2ぐらいのところでしおり止まってんですけど、これすごいムカつく。でも絶対最後まで読みたいと思いながら、これ2週間ぐらい抱えてるっていう、こんなこと前はなかったです。普通は1日で終わった。もう読めない。もうずっとカップ前入れてるんですよ。こういうのばっかり。
あ、なるほど。
はい、すいません。自分でいっぱい喋りましたが。
いや、最後まで読まなくても別にね、いいとは思うんですけど、陽先輩どうですか？
あ、本ですか？僕読むのとりあえずめちゃくちゃ遅いんで、
うん、
なんか、ま、小説、ライトノベルとかまあ普通にさーさーと読みますけど、小説じゃない、なんか、ま、ちょっと学術書っていうか一般向けに書いた科学系の本とかは、産業ごとに止まってるんで大体。
なんで？
こう、ま、理解するために、その、いろんなパターンを考えて、それが正しいかとか、なんか、他の可能性をどうやって否定してるんだろうとか、なんかそういうことを考え出すと、
うん。
なんかなかなか進まないんで、
一
冊読むのに結構2、3週間はかかったりしてますかね。
うん。よく、過去の心身問題読めたね、みた
いな。いや、そうですね。あれは何とか読みました。
過去の心身問題ね。
だから、
松尾さんはどうなんですか？読書に関しては。
めちゃめちゃ遅い。
あ、そうなんですね。うん、
それでいいと思ってる。う
ん、それは、遅く読む系なのか、うん、それとも、なんか他にもやることがあって、あえてゆっくりめに読んでるとか、そういうのは何か、ポリシー的なものはあるんですか？
いや、まあ、両方だけど、
うん、
なんだろうな、まず、やっぱ精読、精読が癖になっちゃってるっていうのもあるね。
精読。あ、かっこいいな。
いや、例えば、全知内具の花といえば生きのうで知らぬものはいないという芥川龍之介の花の冒頭、
うん
うん、全知内具の花といえば生きのうで知らぬものはいない、生きのうで全知内具の花のことを知らないものはいないじゃん、なんでないんだろうっていう
五巡、
うんうんうん、っていうところからもう引っかかりますね。
それその表現論で前回おっしゃってた。
そんなに面白い人生ないと思う。ああ、それは
楽しいですよ。だからちょうど今週授業で、
うん、
僕はこうやって文章を読んでますっていうのをやったんですよ。
うん、
精読ってこういうことですよみたいな、うん、で。これは多分指導教授の読み方の癖がついてるんだと思うんだけど、うん、三つ峠海抜1700メートル丸っていう、あの授業が、あの文があるのね。三つ峠点海抜1700メートル丸。
はいはいはい、
はい、うん。で、三つ峠は海抜1700メートルであるってなんで言わないのかっていうことですよね。
うんうん
うん、意味としてはまあ同じというか。
同じなんだけど、はいはい、これが、だから意外と修正してみようとすると難しくて、三つ峠は海抜1700メートルある、あるいは海抜1700メートルであるとしても、やっぱ海抜1700メートルの方が前景化するんですよね、情報として。
うんうんうん、
でも多分本来言いたいことは、三つ峠と海抜1700メートルはイコールの関係か、あるいは三つ峠かっこ海抜1700メートルかっこ閉じるぐらいのニュアンスなんですよ。
三つ峠の方が前に
来る。そう、まあ前、うん、多分言いたい主情報は三つ峠で、その副情報として海抜1700メートルなんだけど、
うんうん、
三つ峠は海抜1700メートルある、あるいは海抜1700メートルであるっていうと、やっぱ海抜1700メートルの方が前景化しちゃうんですよね。
うん、
あ、意外とこの文洗練されてるなっていうのをまず感じますっていうのを喋ってくんだよ。
いやもう俺生徒になりたい。
でこれ
で、
なんか途中すっごいダラダラ長くなる文章があったりとか、いきなり短いセンテンスが入ったりとかして、これどういうことなんだ 何をやりたくてこういう風になってるんだっていうことを考えながら読みます。はい、これ作者誰か分かりますかっていう。
おお、文体論的なの
いいですね。
話してもあるんですね。
はい、ワンセンテンスが異様に長くて、しかも当点が多くて、6行ぐらいの文章があった後に、8文字ぐらいの文章があったりとか、
う
ん、なんだこれはっていう。で、これは太宰治なんですよね。
へぇ。
の富岳百景っていう、まあ、伊伏政次と一緒に富士山を登りに行く前に三峠に登ったっていうお話なんです。の部分の描写なんですけど。
そうなんですね。
これ意外と、その外から自分を見ているような描写が多いんだけど、このだらだら長く続く文章は、実はゆっくり山を登っている感じとすごく酷似していて、
いや、
なおかつ自分の描写をメインにすることで、あのオチとしては、あのせっかく登ったんだけど濃い霧があって全く何も見えなかったと。
ああ、
でそこで、あの岩に座った伊伏さんがつまらないような顔をして放屁なされたっていう、
うんうん、
おならをするんだよ、
うんうんうん、
放屁なされた、火っていう、やっぱ語彙を使う、おならでもガスでもヘでもなく、放屁っていうちょっと硬い表現を使ってんだ。しかもなされたという待遇表現まで、放屁したではなくて放屁なされたちょっとユーモアがあるんだよね。でこの放屁なされた、いかにもつまらないというような表情で放屁なされたっていう文章を生かすためにここまで来てるよねっていうのを僕だ考えながら読んでます。だから遅い。
最高だと思います。
文芸作品か、だから実用書とか論文とかの方がクリアに入ってくる。
ああ。
まだ、その文を味わう系ではなくて、情報を伝えるものであれば、割とすんなり入ってくることもあるんだけど、それもまあね、筆者のリズム感とかもあるし、翻訳とかだと特にその、主語の入れ替えが結構頻繁に起こるので、読みにくかったりはするかな、うんうん。なんでこれこういう文になってるんだ、多分原文がこうだから翻訳するときにこうしたんだろうな、みたいな。
ああ、うん、その翻訳もののその原文こうだろうなっていうのは確かにたまにありますね。
うんうん、まあ、そういうのが気になっちゃって、なかなか早くは読めない。
あの、そういうのを気にしてる文章の方が面白いなって思うことがついこの間もあって、うん、ツイッターで非常に多くのフォロワーを持ってるあのシャープ株式会社 の、はい、シャープ公式ツイッターの人、僕と同じとこに文章書いてるんですよね。あの水曜どうでしょうのディレクターたちがやってるホームページに、お悩み相談って言って何にも解決しないっていうやつをやるんですけど、うん、あの最後打つ手はないですって言って終わるっていうやつなんですけど、シャープの文章と僕の文章ってお互いにお互いの文章を見ないで書き終わってるんですよ、毎回、うんうんうん、お題が来てから。でシャープの見るじゃないですか、今の最後に公費なされたで終わったみたいな書き方を毎回されてるんですよ、シャープは。あの展開をちゃんと考えているというか、ここにたどり着くための文章なんだなっていうのがあるので、シャープの文章を見てると、あの読み終わった後にもう一回頭から読み直す気がするんですね、必ず。僕の文章って自分で見ててもまた頭に戻って読む気にはならないんですよ、疲れるから。振り回されるので。で、あの、それぐらいの労力で書いてるんですけど、いや、今の話聞いててですね、やっぱシャープもそういうなんか連れていくことをちゃんとやってんだなっていうのを今すごい思い出しました。それができる人になりたいな。
いや、難しいよ。
やっぱ。いや、そうですよね。
うん。でもだからそういう表現の一つ一つの意図を組む、なぜこういう表現になったのかっていうのを考えるっていう癖がついちゃってるから結構遅いんだと思うんだよね。
素晴らしい。
それは、うん、多分日常生活を送ってても身の回りにある日本語がいちいち引っかかるのかと感じて、やっぱそういうの写真撮っちゃってるもんね、俺。
ああ。
うん。
線路内のやつですか。
線路、なんだっけ、
線路内。
線路内。
線路内物落とし。
物落とし。物落としってなんだよ。なんか
必殺技みたいですよね。
びっくりした、あれ。
線路内物落としのため遅延したんですね。
そう、遅延して、もうなんだよ、それっていう。あとね、なんか、大学のエレベーターにもなんか変な注意書きがあったんだよな。
いいですね。
紐挟まれにご注意ください。紐挟まれってなんだよっていう。
リュックとかですかね。
そういうことでしょうね。紐挟まれってなんだよ。なんでこういうことになったんだろうっていうことを考えちゃうんだよね。
あ、
うん、まあ、線路ない人立ち入りとかもそうだし、荷物挟まりもそうだし、コンビニ行けば温めどうしますかもそうだし。
定型の文章があって中身を入れ替えるっていうことだけを考えたらそういうふうになるっていうのが達夫さんが前におっしゃってたことだったんですが、
そうそう、ただね、温めどうしますか、お弁当温めどうしますかは、もしかしたら、まあ、ポライトネスっていうその原理が働いてて、
はいはい、
間接的に表現することでちょっとそのじゃあ温めますか Yes or No っていう、
うんうんうん、
あの喉元にそのイエスかノーかを突きつけないっていう、ちょっとまあ待遇表現、あのお釣りの方よろしいでしょうか、みたいな感じの、なんとお会計の方の方と同じ原理かなっていうことも感じたりする。
突きつけすぎないために1個クッション入れるっていう考え方なんですね。
丁寧性の原理っていうんですけど、そう、経済効率を落としてでも丁寧さを優先するっていう、まあ、もしかしたらそうかな、温めどうしますかっていうのをお願いしますっていう。
聞けば聞くほど面白い。
いや、もう僕はもうなんか何々になりますっていうのがもうずっと気になって、なんか毎回引っかかるんですよね。
お釣り73円になりますっていうね。うん、
は
い、もう引っかかるは通り過ぎている。あの、それはなぜそうなるのかっていうことばっかり考えちゃう、
ね。ああ、そうかそうか。そういう表現に人々がたどり着く理由みたいな構造みたいなものを考えてらっしゃるってことですね。そうそうそう、
一人の人が個人言語として使ってるんだったらなんか変な言い回しだなと思うんだけど、うん、同時多発的にそれを使ってたり違和感を持たないようになってるっていうのはもう確実になんか理由があるはずなので。
面白い。
うんうん、
その理由は何だろうっていうところかな。まあ、日本語を扱ってる人はみんなそうだと思うんだけど、人に言わないだけで、言うと惹かれるから言わないだけで。
あの、全然、あの、大好物の人がいっぱいいる番組ですので、何の問題もないです。
よかった。よかった。
ちなみに、今、お手紙いただいた方がおっしゃってたのって、その、読むことを頭の中にどれだけ溜めるかみたいなニュアンスだったので、うん、僕のリアクション0点なんですけど、僕はもう溜まらないって言ってバッサリ切ってるんですけど。
一気前からやっぱ、ね、読み直さないし、残ってないって言ってるよね。
残ってないです。ただし、なんかですね、圧を受けた脳の形がそのまま次まで持続してる時があって、
うん、
エピソードは一切残ってないんですけど、その、シナプスが発火した順番だけ残ってるみたいなのがあって、うんうん、いくつか読み足してるうちに何かがもやっと立ち上がってくるんですよね、
うん、
なのでこの本とこの本読んだ今年はこういうことばっかり言ってたなっていうのが後でブログとか読み返すと出てきてるんですけど、うんうん、昔あんなに感動した本読んでる選書大賞文章一つも覚えてねえとかも本当にそんなんばっかり、うんいやでも、うん、なんだろう、精読の楽しさを今聞くと、それ本当に羨ましいと思いますし、で、僕、真逆かもしれないですけど、本の内容、細かい表現とか一切探ってないんだけど、何か印象的なものだけ残すための読み方をしちゃってるなっていう、いい悪いではなく、
うん、
そうすると、ご質問のどうやったら頭に残りますかは、それは答えられないだろうなって思っちゃうんですよね、うん、そこは。
でもなんか俺昔東京ポッド許可局で歌詞わからない論っていうのを喋って、
歌詞わからない、
歌詞、歌の歌詞が全く入ってこないっていう、
僕も全く入ってこないんで
全く入って
こない、すごい共感して聞いてました
でもあれ、はい、みんなやっぱ怖くて言えないじゃん。
ああ、そうですね
歌詞わからない。でも
達夫さん、畑明さんの前でも言ってたっていうか、うん、畑明さんが一回気にしてましたもんね、
う
ん、
そう畑明の前でよく言ったなっていう話
作詞家
だぞっていうだけど畑さんが作詞に求めているロマンというかね、コントメロディーにはこの言葉がハマるんだっていう、はい、
うん、
それってなんか俺の小説の読み方とほぼ同じだなっていうのもあるね。
もう、
この文章のためにこの小説はあった、この文、この表現のためにあるんだっていう、
うん、
はあ、
それ本当に羨ましい、もう本当にやりてえそれ。
いやだからやっぱ全知内具の花といえば池の出知らぬ者はいないわ、残ってるな、なんかっていう。でもこの少し ちょっとしたと引っかかりを残すことで永遠に覚えられる表現っていうのが、ね、やっぱあるんだよ。
いや、
うん。勇者はひどく赤面したとかね、そのメロスのラストワンセンテンス、
はいはい、あ、
なんでメロスメロスってずっと言ってたのに最後だけ勇者なんだよっていうやつとかね。
ああ、なるほど。
でもこれって多分ギリシャ神話を元にした小説を太宰が書き始めたのって、明らかに王朝ものを書いてた芥川に憧れてたっていうのがあって、
違う。
で、多分芥川の羅生門のラストの下人の行方は誰も知らないにかなり影響を受けてるんじゃないかなと思うんだよね。は
い、
勝手な解釈だけど。
ちょっとその解釈を聞いてる話自体が面白いですね。なるほどなって思いまして、うん、今。
で、冒頭、メロスの冒頭はメロスは激怒した。
うんうん、
なんだよね。で、最後が勇者はひどく責任した。
うんうんう
ん、なんだけど、メロスは激怒したは多分、太宰の師匠であるイブセマスジの三将王の冒頭の三将王は悲しいんだの影響なんだろうなと思うんだよね。
面白い。へえ。
だからイブセと芥川に影響を受けた太宰がメロスで最初と最後に、まあ、イブセと芥川を、まあ、引用しているというか、うん、っていう読み解き方になるかな。
だから達夫さん、その読むのが遅いんじゃないと思うんですよね。それをなんか普通一般的な読むのが遅いのとはまた全然なんか違いますよね、
うん、いやでも精読してる人そうなんじゃないかなと思うんだけどね。
あ、
まあ想像してるのかもわかんないし、うん、
僕そのレベルの読み方ただただ憧れるので、いずれできたらいいなと思ってますので、それに類するエピソードは今はないんですけど、ちょっと連想した話なんで最後オチがずれるかもしれませんが、あれフジファブリックというバンドがいまして、
フジファブリックを語るイッチ大好きよ俺
そうだっけ。で、あのフジファブリックの志村というその亡くなったボーカルの方は奥田民生が大好きで、奥田民生が所属してるソニーに入ってくるんですよね、フジファブリックとして。で、奥田民生が好きだというメッセージを本人の前でも公言してたんですけど、なかなか一緒に対バンとかしてくれない中で、奥田民生のマニアックな、コーヒーという歌の中にある歌詞を自分の歌の中に入れるんですよ、
うんうんうんうん、
そのうち空が持ち上がるみたいなあのシーンがあるんですけど、うん、歌詞があるんですけど、それを入れるんですよ、うん、でそれを出すんですけど、奥田民生はそれに対して全く言及をしないんです、
うん、
コーヒーのこれだなとかそういう話はしない、うんうん、で志村が亡くなった後に奥田民生がその歌を歌う日が来るんですけど、
うわーすご
っ。ところがですよ、このオチなんですけど、でそこの歌の最後にみんなそれを知ってるので喜ぶわけですけど、なんかフェス的なものでそのフジファブリックの追悼みたいなやつ、追悼っていうかフジファブリック自体は亡くなってないんですけど、志村の追悼でそれを歌って、最後に客席に向かって奥田民生がですね、志村って言うんですよ、
うん、
僕そこで全部冷めちゃったんですよ、うん、それは開示しすぎって思って。
ああ、なるほどなるほど、そのいろんな文脈コンテキストを理解してその曲だったのにっていう。
そう、そして志村はおそらくそういう風にやってほしかったところまでは行ってないはずなんだけど、奥田民生はフェスの成立を狙っちゃったんだなと思って、それ以来奥田民生大好きボーイだったんですけど奥田民生好きおじさんぐらいにちょっと後退したんですよ
奥田民生に対する信用がちょっと崩れちゃったんです。
ちょっとだけです、まあ、やっぱり好きは好きなんですけどちょっとですね、本当に大好きボーイだったのがちょい好きおじさんぐらいになっちゃったんですね、うん、
あ、なるほど。
リスペクト系の話を聞いてちょっと思い出しました。
あ、なるほどね。
悲しい悲しいお話、うん、いや、そう、何の話だった、
うん、はい、メールね、1本しか読めてないんですけどそろそろお時間よろしいかなと思いますので。
いや、ちょっといいですか。
はい、どうぞ。
このちょっといいですかは、まあ大泉洋リスペクトなんですけど、
ちょっとわかりませんでした。
でもちょっといいですか。
ちょっと似てる、
はい、一番なんかこの前の収録に、 2月28日だったんですよ。僕覚えてる。で、
ああ、もうそんなに経つんだ。
その時点では、僕、東北芸術工科大学がもう決まった後、直後ぐらいだったの。
はい、はい、はい。
か決まるかどうかぐらいのところ、あれ、うん、決まった直後だったかな。
うん、
でも、まだ4月になんないと言っちゃいけないっていう時期だったの。
はい、はい。
だから、2人に、収録上では言わないことにして、
うん、
でも、事前に2人に伝えると、ファーストリアクションが欲しかったから、収録上で初めて伝えて生々しいリアクション欲しかったわ
け。あ、なるほど。はい。
なるほど。
で、だから2月28日の2本目が4月の第1週配信だっていうから、そこで喋ろうと思ってた。
うん、おお。
で、その前に、陽先輩が、札幌厚生病院に勤めることになりましたと。
はい。
いうのが、まあ、YouTube では上では発表されてたんだけど、
うんうん、
あ、じゃあこれは2本目の収録は陽先輩と僕が新しい環境でなんか始めますみたいな配信になるに違いないと思って2月28日臨んだんです。
なるほど、はい、うん、
でメール読み始めました2本目、
うんうん、
はい、
あれこれ陽先輩言わねえのかな、いやそんなわバカなことあるかと。そんなわけない。いやこれだけ長くやってて YouTube で言ったからポッドキャスト言わなくていいだろうはないだろうってずっと思ってたの。しかもこれ4月の一発目だよ。陽先輩頼むよと。これまだ言ってないしな、配信で言ってなかったよな、俺ポッドキャストずっと聞いてるし、はい、とか思ってて、あ、じゃあ最後の方にぶち込むんだろうなと思ってたの。俺は陽先輩最後まで信用してたから。あ、これいつか来るはずだ。
何も
参加来るはずだと思ってて、あれあれな、え、またメール読んでるけど、これ結構、え、時間やばくない、やばくない、俺いつ言えばいいのみたいな。
うんうんうん、
そのまま収録終わったんですよ。と思って。ちょっと待って、陽先輩、え、4月の1週目の配信でこれ言わないのと思って。
もう本当に申し訳ありませんしかないんですけど、なんか2人に
伝えようと思ったんだけど、
はい、
もう収録ギリギリの時間まで収録しちゃってたから、
そうですね、
そこでズームが終わったんですよ。
惜しいことしたな。
だから4月の一発目の配信で僕芸工大の話たっぷりできるはずだったの。その許可局でもそんなしてないし、
そうですね、
なんなら引用のためにちょっと撮っておいたんだよ。
本当にすいません。
それで、あ、これはまずいと、
うん、
これも次の収録で話しても、もう5月の1週目になっちゃうから、
うん、
なんとかぶち込まなければならないと思って、
はい、
僕はイッチーに連絡したの。
そうですね、はい、うん、
でもう最悪、じゃあもうファーストリアクションはもう陽先輩だけにして、
うん、
イッチーとゲリラ的に収録しようと思ったの。
はい、うん、はいはいはいはい、ええ、
で東京来ることがもしあればもう空港でも何でもいいからもう iPhone で収録して、
はい、
イッチーのリアクションを撮ったやつを陽先輩に聞いてもらってリアクションを撮ってもらおうと。
はいはいはい、うん、
でイッチー3月に1回だけ来ると、
うん
うん、よしじゃあもうここでもう羽田で収録するぞみたいな感じになったんだけど、
はい、
いろいろあってそれもできなくなっちゃって。
そうなんですよ、うん
うん、これは4月の1週目に何らかのものを届けるというのはもうちょっと無理な感じになってきたのかなって、
うんうんうん、
よし、じゃあ2ヶ月に1回だから2月28日から4月に収録あるから、まあ、そこでタップしゃべろうと思ってたわけで、俺なんだと4月の下旬結構スケジュール開けてた。
いやもう本
当多分火曜か金曜あたりかなと思ってもうあのスケジュール開けてたわけ。待てと暮らせと連絡がないんですよ。陽先輩から、あれ俺知らない間にクビになってんのかな陰陽みたいな、あれで、その間にもうなんかあの偉人と同人のなんかオファーがあったりとかして、
はい、
うん、
まあそうですね、はい、はい、
あのカモさんからも、いや毎月聞いてますからとか言われて、あれこれ俺今出てないんだけどカモさんになんて言えばいいんだろうみたいな感じになって、あれこれって俺からアクション起こさないともうちょっとダメなやつなのかと思って満を持して陽先輩に連絡して今日収録が行われたから、
ありがとうございます。
形としては僕が、はい、あの僕がわがままを言って収録してもらってる感じになってます。
いや、ありがとうございます。
いや なんかね、僕の悪いところが出てるんですけど、やっぱね、達夫さんとの収録はちょっとハードルが高いというか、ちゃんとしなきゃっていう思いがあるがゆえに、先延ばしになるっていうね。
それ良くないよ、本当に。
良くないですね、本当に。
良くないよ。い
や、もう、ヤンテル先生だったら別に適当に撮ってもいいやと思うんですけど。
こういう、こういう人なんですよ。
後輩のね、やっぱりこう、
こういう人
気軽さがあるんで。
ちなみに、今それ副音声を軽く、はい、軽くですよ。もう短時間で言いますと、はい、2月か3月に、いや、ようかな、いや、ちょっと待てよって言って、その空港で、いやっていう風になって、結局あのスケジュールうまく僕の方がご提示できなかった時に、次の、そのご就職の先のことなのかなっていうニュアンスが少し出たんですね。
そう。
で、そのことが頭の中にありつつ、東京ポッド許可局を聞いたら、就職って言って、僕、それ車の中で聞いてたんですけど、車の中で誰も聞いてない時の僕のリアクションは僕だけで聞いてるんですけど、あー、逃したこれを逃したと思ったんですよ。
そうなの。
そうなんですよ。で、思って、あーって思ったあたりからですね、うん、僕は医学会総会と病理学会にこう、なんか、立て続けに突撃していったんですけど、ね、はいはい、その間も移動が多かったんですね。だから、うん、医学会総会とかもその東京でやったりしますから、うん、移動中、いろいろなラジオを聞くわけです。だから僕はポッドキャストであったり、
はいはいはい、
それこそ東京ポッド許可局もラジオで聞くとか、
あ、ありがとう。
で、ですね、熱量と文字数を聞いてみたり、
あ、ありがとうございます。
還元券を聞いてみたりするじゃないですか。
はい、ありがとうございます。
その度に、逃したって言ってました。決まった
熱文字ですら山形で収録してるからね、ズームでね。
そうそう、そう。僕、あれもですね、逃したって思ってます、本当に。つまり、ありとあらゆる番組に、まくられていったというかですね、まあ、まくられていったとか、落馬してますからね。
いや、僕は、初出し、ここの予定だったんですよ。
いや、もう全部僕のせいですね。
ここの予定だったんですし、ちゃんとスケジュールも考えて、なんだ2月28日にもうお伝えしようと思ってたんですよ。
本当に申し訳ない。
本当に、ね、ありがとうございます。
しかもそれを知ってか知らずか、僕、この回の前の回ですかね。うん、いや、やっぱり2ヶ月もこう、大学のことをいろいろ仕入れていらっしゃってとかって、もうなんか、前向きに捉えちゃって。
そうなんですよ。いやー、難しいなー。と思いましてね、
何はなくともおめでとうございます。
とんでもない。
これからも引き続き、
はい、よろしくお願いします。
リスナーがですね、時々達夫さんは、はい、って言うんですよ。それを見るためにすまん。
これ僕が言わなかったらどうなってたんですかね。僕もうちょっと待った方がいいのかなと思ったんですけど、いや、夏だけとかさ、そういう、
多分近いうちにご連絡差し上げたと思うんですけど、本当に。
ちなみにですね。
あって思ったんですよね。
ちなみにですね。っっはい、一応僕からのフォローもあるんですけど、ヨウ先輩こっち来たじゃないですか。
はい。
これで引用の収録スタイルが全然変わってしまってですね。
だってラウンジで撮ってるじゃん、なんか。
ラウンジもそうなんですけど、今まで僕月1回の釧路出張の時にまとめて3本とか撮ってたんで。
そうだそうだ。
ですから毎月1回必ずっていうのだったのに、うん、結局同じ職場にいるので、
うん、
火曜日とか水曜日とか木曜日の夜に1本だけどっかでサッと来るみたいな感じに変わったんですけど、うんうんうんうん、それで僕がですね、ストック本数を理解できなくなって、うん、今何が何本足りないのかが分かんなくなったんです、ね、
なるほどなるほど。
で、達夫さんとの収録が何本溜まってるとかっていうのも完全に飛びまして、そうこうしてるうちに今日に至っております。なので今後はですね、またペースが戻ってくると思いますので。
わ、
はい、
かりました。
すいません、ちょっと主任部長としてやっぱ責任を感じております。10日のようが本当にご迷惑をおかけいたします。
そうですね、上司の責任だよね。
というお疲れ様でした。
はい、もう大変失礼いたしました。はい、また引き続き来ていただければと思います。はい、よろしいですか。はい、今週は以上です。はい、ごきげんよう。
ごきげんよう。
ありがとうございました。